今日はですね、22周年ということもあるんですけれども、キリストが建てられる教会、キリストの教会とは一体どういうものなのかということをもう一回思い出したい、原点に戻りたい、そのような思いを持ちながら私たちこの教会について、黙想していきたいなというふうに思うんですね。今日はペンテコステの礼拝だってよく言われます。ペンテコステって何かというと、イエス・キリストが天に昇られた後、イエス・キリストの言葉に従って一つところに集まっていたわけなんですね。おそらく集まっていたと言われている場所はここじゃないかと言われることを特定されていますので、皆さんが聖地旅行、エルサレムとか、エルサレムとか行かれますと、そこに入ることもできると思います。今ちょっと難しい状況ですので行くのが大変困難なんですけれども、牧師も一度入ったことがあり祈らせている。だいたいここぐらいのスペース、だいたいこれぐらいの広さの部屋があります。石の部屋があるんですね。そのところで集まって祈っていたと言われています。その時に神の霊である聖霊様が下られた、聖霊様に満たされた、聖霊様が望まれた、難しい表現になりますけど、主がなんか出会ってくださった、満たされた、なんか普通に出会う感じじゃないですね、内側から満たされるように、もう本当に上から望まれる、そのような不思議な体験が起こったわけですね。でそのことを記念としている聖霊降臨を記念する礼拝がペンテコステの礼拝なんですね。でこのペンテコステっていうのは教会の誕生日だとも言われています。まあそのことをちょっと今日話すんですが、ペンテコステは日本語では、ペンタっていうのが大体5を表すんですけれども、ギリシア語ですよね、5ね、そういうあれですで、とにかくでそれでですね、五旬節って50って言われているんですね。五旬節とも呼ばれます。日本語に直訳すると五旬節で、もともとはこれ何だったかっていうと、イスラエルの小麦の収穫に関するお祭り、小麦の収穫祭、最初の小麦を収穫する時のお祭りなんですね。収穫に関するお祭りなんですね。でこれは杉越の祭りの後、ちょっとユダヤ人のちょっと難しい言葉がいっぱい出てくるんですけど、ユダヤ人のお祭り、イスラエル人のお祭り、杉越の祭りの後の最初の安息日の次の日ね、わけわからなくなりましたね今で言うとイエス様が十字架にかかった次の日曜日、ね、3日目、これに初穂の祭りっていうのがあるんです。初穂の祭りっていうのがあったんです。この初穂の祭りっていうのも、これも収穫祭なんです。でもな、このペンテコステ五旬節の時は、何のお祭りかっていうと小麦の収穫、初穂の収穫っていうのはその前の大麦の収穫の時を指しますね。大麦の収穫、これを指すんです。その大麦の収穫祭から50日目が今日という日になるわけですね。ですから今イスラエルでは結構収穫祭をしてるはずです。今日、ね、収穫、ユダヤ教の中ではこれを7週の祭りとも言います。なんで7週なのかって言ったら50だからです。 7×7 が49ですね。算数ですよ。プラス1が5、今日50日、はい、ということになりますね。 7×7 で49日じゃないのか、それ土曜日になっちゃうので1プラス1して50日、ということになるわけですね。ですからこのことをやって、でこれはもともとこのイスラエルがカナンの地からに約束の地に入るとき、かつては自分の土地がなかったのにエジプトにいたんだけれども、神様が与えられた地に入って、土地があるから収穫ができて、その時にこのようにお祭りをしなさいよって誰が決めたんですか。これは神様が決めたんですね。人々が勝手に始めたものではなくて、ちゃんと聖書に規定されているお祭りなんです。でこのお祭りに従って、お祭りに従ってるわけじゃないんですけど、このお祭りの時に合わせてと言っていいかもしれないんですけど、この私たちの今日聖餐で覚えたキリストの十字架と復活のこと、そしてまた聖霊様が下られて私たちの教会がスタートしたんだということが全てかかってる。でこれらが一体何を意味しているのかっていう、これらが単に場当たり的にその場で起こったことに対して行われていったということではなくて、はるか昔から準備されていたことなんだよということを示しているわけです。 お祭りを通して人々の頭から消え去ることがないように。でも本当のその喜びは単にお祭りが収穫があるからではなく、本当に霊的な解放、私たちの罪の許しっていうものがもうはるか昔から今日に至るまで神様がずっと計画され続けているんだということを意味しています。これは偶然にやってできることではないからです。それは初めから神様用意されていて、そのために全てのことを準備されていたんだなと、そのことが思いされますし、またこれからもそのことが続いているんだということを認識させられるものなんですね。でこの時からですね、この聖霊様が下られたこの時からですね、この教会が本当に力づく。それまでは世の中に対する影響力がなかったんです。でもこの時から圧倒的な影響力を持って教会が前に前進し始めます。それ爆発的なものです。爆発的な、なんか一歩一歩とか少しずつとかそんな感じなんですけど、もう爆発的な勢いで、この広がっていく、その現象が起こっていったということなんですね。今日は横浜お祈り教会が22周年です。今年23年目の歩みを始めています。22周年経ちます。22年間の歩みがあります。23年目の歩みを始めていくわけなんですけれども、改めてこのキリストが立て上げられたこの教会というものは一体何なのか、どこの教会であろうと、お祈り教会であると他の教会であろうと、結局この同じ教会、行動の教会ってさっきね、使徒信条で言っていますけど、行動の教会、大きい意味ではキリストが建てられた教会ですよね。ですから私たちの教会もこのキリストが建て上げられた教会の原点をしっかりと持ちつつ、原点、昔に戻れと言ってるんじゃないですか。それが真理だからです。時代によって変わらないからです。ですから今の時代にも変わらないその真理にちゃんと私たちが基づいて、私たちもキリストの教会、キリスト教会としてですね、ちゃんと歩んでいけることができるように、本当にもう一度見つめ直し、また悔い改め、主に従うビジョンを共に持っていけたらいいかなと思い、今日御言葉を分かち合っていきたいと思います。主に期待しましょう。まず第一番目のこと、教会は生ける神の子キリストを宣言します。教会は生ける神の子キリストを宣言します。今日の本文13節から16節をお読みいたします。ご一緒にお読みいたしましょうか。3、はい。さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。アーメン。皆さん、イエス様のことを何と答えますかと言った時に、まあ、これが答えなんですね。生ける神の子キリストです。イエス様は生きておられます。人の人生を知っておられます。生きておられます。人の弱さも知っています。生きておられる方です。でも単に人の弱さの中に甘んじている方ではなく、神の子です。神の子なんです。神様なんです。でも何ですか？でも何ですか？私たちを救う方なんです。これを宣言します。教会というのは、イエス・キリストを救い主として、イエスをキリストだと宣言する人たちの集まりです。世の人々は、イエスを唯一の神であり、罪から救いをもたらす唯一の救い主、つまりキリストだということを認めません。ユダヤ教も認めていません。イスラム教も認めていません。預言者の一人だとか言っているわけです。同じ神様をちゃんと見てない。三位一体の神様ではない。だから旧約聖書が同じようにしている宗教であったとしたとしても、どうして私たちはイエス・キリストを信じてねというのか、どうしてキリストを信じなさいというのか、このキリストを信じることが ポイントだからですよ。他はキリストを認めないんですよ。それもっと言って、他の宗教、仏教であろうが何であろうが、キリストを唯一の救い主として認めないんですよ。だから私たちはイエス・キリストを信じなさい、イエス・キリストだけを信じなさいと、これをはっきりと、私がキリストなんだ、私の人生、生きておられるからね、私の人生の中にリアリスティックに現実的ね、私を生かしてくださる方がキリストだということを私たちが宣言するんですよ。これがポイントなんですよ。だから私たちはキリスト教徒だって言われるんです。だからイエス様を信じてくださいねって言われるわけです。いや、聖霊様信じればいいでしょって言われてる、そういうわけじゃないんですよ。キリストを、まあ、もちろん三位一体の神様を信じるんですよ。三位一体の神様を信じるんですけど、あの聖霊の働きを信じてて、天の父なる神様の働きを信じて、キリストは認めないって言ってる人たちが世界にあまりにも多いので、キリストを信じないと三位一体の本当に神様を受け入れることにならないので、イエス・キリストを救い主として受け入れなさいと、そのことが非常に重要なわけです。皆さんも一般的に考えて、教会が道徳的にいいから来るのではありません。交わりが良いから来るのではありません。何か利益を得られるから、病が癒されるとか、ね、あるんですけども、ね、人生、ね、考え方が良くなるとかね、仕事がうまくいくとかないとは言いません。あるんですけれども、それを求めて来ていると教会の認識からずれるわけです。教会とはキリストを告白し、キリストを明かしし、キリストを宣言する私たちなんだということです。これらのことは、他のことは後から付随してくる、キリストを信じて歩むからこそ与えられる恵みであって、私たちが一番最初に求めるものではない。私たちが一番最初に求めるのはキリストを告白することなんだと。このイエス様が教会のことを宣言されるその直前に、このペテロのあなたは生ける神の子キリストですという告白がきっかけとなって、この教会を建てますというイエス・キリストの宣言がなさる、キリストが建てる、ここにつながっていくこの告白は、あなたは生ける神の子キリストです。皆さん、イエス様のこと何と思いますか？あなたは、あなたは神の子、正確に言いましょう、あなたは生ける子キリストです。アメン。そういうの、ね、これが皆さん告白される皆さんであってほしいなと思うんです。皆さん自己紹介をするとき、何と紹介するでしょうか、ね、何と紹介しますか。私は何歳の誰々でどこどこ、いいですか。あとはキリストを宣言する人ですよ。だからクリスチャンって言われるんですよ。キリスト者と生き方を回復してください。あなたはどんな人なんですか。あなたはキリストを宣言する人です。あなたが教会です。これを回復してください。これがずれると教会の本質が見えなくなります。これ以外のことは実は変化して構わないです。やり方とか聖餐式のやり方変化しても大丈夫です。ちゃんとキリストを宣言し、キリストを覚えることができるならば、やり方、一つのパンから分けようが、初めから分かれているもので分けようが、食パンでしようが、本物のブドウ酒でやろうが、ブドウ汁でやろうが、ちゃんとキリストを宣言していることにつながっているかどうか、このことが教会の礎です。どんなメッセージもイエス・キリストを信じてくださいということです。ですからここの基本から絶対にずれないでください。多くの人はこの単純な心理からずれます。なんかすごい癒しの技があったり、なんか予言的なすごい力があったり、あとは社会的な大きな力があったとしたとしても、キリストを宣言していない、その集まりというものは、すみません、飲もうとしたんですけど、キリストを宣言しようとされているそのところは、本当に力があります。弱くても小さくても、幼くても、年を取っていたとしても、キリストを宣言し、 キリストの力が現れるところに、そこに私たちの生き生きとした教会の姿が回復されていきます。どうぞこれを見誤らないでください、ね。私たちも日常生活の中でキリストを宣言するものとなりましょう。そのように皆さんがなることを祝福します。2番目のことですけれども失礼2番目のことですけれども、人の力ではなく神様ご自身によって建てられるのが教会です。人の力ではなく神様によって建てられるのが教会です。17節から18節をご一緒にお読みいたしましょう。それでは3、はい。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。あなたはこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。アーメン。このように書かれてあります。このペテロの告白、あなたは生ける神の子キリストですというのがきっかけとなって、イエス様は私の教会を建てますと宣言されました。しかしこのペテロがこの重要な告白ができたのは一体なぜかというのが17節に書かれてありました。それは、この日本語の直訳だと分かりにくいんですけれども、このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私たちの父です。この血肉というのは別訳を持ちますと人間、つまりあなたが何か深く聖書のことを知っていたから、そのことをしっかりと観察して、あ、このことを言えたのではなく、このことを言わせたのはあなたの知識を超えた、なぜかわからないけど私の口から本当の意味わかんないんだけど真理を告白することができるようにしたのは神様ですよということ、天におられる神様が成したんだよということを言われてるわけです。告白自体はペテロがしてるんですけど、それを指したのは神様なんだよということをイエス様が教えておられます。横浜御塗教会を礼拝しているのは皆さん一人一人であるんです。肉体を持つ人間なんです。でも神様を賛美し、ここに来させてくださったのは神様だということです。そのことを私たちは覚えないといけないんです。教会の主人は私たちではありません。ましてやこんな牧師でもありません。皆さんいじめないでほしいんですけれども、皆さん私の哲学とか私の生き方を学びに来たら皆さん不幸になりますから、どうぞ私の言うことではなく聖書の語ること、牧師が聖書の御言葉を語り続けるのであれば、その言葉はちゃんと神様を恐れて聞くべきであります。牧師が外れたら教えてください。牧師も悔い改めます。でも主が建てられたものを本当に尊重しながら、神様が建てられたんだって神様を恐れて、神様の導きに従っていく私たちでなければいけない。だからこのように話すわけですね。バルヨナ・シモン、ね、ヨナの子シモンという意味ですけども、バルっていうのが誰々の息子、ヨナっていうのが、ね、バルヨナ・シモン、ヨナの子シモンよ、こうあなたに言いますよと、あなたはシモンという名前ですけど、あなたはペテロだって私があだ名をつけました。あなたはペテロです。このペテロというのは石だという意味です。石ころの石だということです。しかし、18節ですが、私はこの岩の上に、この岩、実は言語では表現が変わっているので石というふうに表現しなくて、あえて岩と表現しています。言語ではペテロに使われる、この言葉の語源はペトロスというふうに、言われます。これは石ですけれども、小石、どちらかというと比較的小さいものを表す、石、一方で、後に、この岩と表現されたこの表現はペトラというもので、これは岩盤を意味するものです。大岩岩盤、こう大岩ってこれぐらいの岩ぐらいしか想像しないんですけどね、もう例えばオーストラリアのね、この天然記念物になってるこの岩とかね、もう本当に大岩、もう本当にこれぐらいの川にある大岩とかで、それは動いてしまいますけど、本当に岩、動かない岩、 もう大陸全部が岩みたいな、そんなぐらいの勢いの一枚岩、このような大きなものの上に私の教会、ペテロの教会じゃなくて私の教会、つまりイエス・キリストの教会を建てると表現される。これは一体どういう意味かというと、人の力では教会は建てることができない、石ころぐらいにしか作れない。でも神様は揺るぎない土台の上にこの教会を、私が私の教会を建てます、神が神によってこの教会を建てるんだということを、ただしあなたもそれを組織する石だと言ってくれてるわけですよ、ね、でこのようなことをが意味されているんです。まあ、端的に言うと人の力で建て上げるものではなく、神によってのみ建て上げられることを意味しています。いいですか。キリストを宣言するものなんですけど、私は自分の力でキリストを宣言するって言ったら間違いが起こってくるんです。いつも何かって言ったら、神の御心を求めた結果、神によって力が与えられキリストを宣言するんです。自分の力でキリストを宣言した、私が良い働きをやった、間違いのもとです。罪の最初は何だったですかって、私が判断するっていうところから間違いが始まっています。まず主によって、キリストによって、聖霊によって導かれる。だから私たちの教会はいつも神の御心を求めなければいけません。教会は神の心を認めないで、求めないで歩むことが根本的にできないということです。なぜですか。神様が建てられるんだから、それにつながっている石が、私たち石ころがどうやって神の栄光を表すことができるんですかって言ったら、神様の御心を求めないといけないんです。なぜ聖書を読まないといけませんか、なぜ祈らないといけないんですかって言って愚問なんですよ。あなたは聖書も読まず祈らないで、どのようにして神と教会を形成するんですか。あなたの哲学ですか、自分の人間的な考えですか。それによっては分からないと。明確にあなたがこれを告白できるのは血肉ではありません。つまり人間の知恵とかそういうものではありません。人間の知恵もこの世を生きるためには必要なこともあるでしょう。でも教会を、キリストを告白するためには人の努力と力ではできないと言ってるわけです。だから主の御心を求めるはず。なのにも聖書を読まない、祈らない、どうやって主の御心を求めるんですか。どうやって、何を根拠にあなたは何を語ってるんですか。博愛主義ですか、社会奉仕ですか。それをもってキリストの栄光が現れるかは別問題ですよ。教会の生命線はキリストが現れているかどうか、キリストが宣言されているのか、そこが教会が教会たるゆえなんですよ。これができるのが人の力ではできないと言ってる。逆に言うと、あなたがどんなに弱くてもキリストにあればできるという意味でもあります。さらに逆を言うと、あなたがどんなに能力があっても主になければ何も告白することはできないということ。不思議なことで、主によること。だから私たちは主の御心を求め、教会は神の御心を常に求めます。蒼天祈祷を回復しましょう。 QT 回復してください。なぜですか。教会が教会たるゆえんだからですよ。クリスチャン何をするんですか。神の御心を求めないで、あなたは何をするんですか。何をするの。わかりますか。3番目のポイント、教会は天の御国のことを地上で表す働きをします。教会は天の御国のことを地上で表す働きをする。19節をお読みしましょう。19節3、はい、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。 天の御国の鍵について語られます。これはまあイザヤ書においても語られ、黙示録においても語られるような、このつながれているというようなこと表現があるわけです。つまり、天の御国の鍵、天国とつながっているんだよと、まあ、深い聖書勉強するともっといろんなことを言えるわけなんですけれども、この、私時々ね、聖書勉強で深くやらないといけないんですけど、本当に聖書勉強を深くやれば恵み豊かなんですけど、そうじゃないと聖書が分かってないみたいな、そういう特別主義みたいな考え方があるんですけど、考えてみてください。そこまで聖書勉強をしないと救われないんであるならば、ちょっとね、聖書っていうのは深い、その深さがあるので、学べば学ぶほど神の愛の深さを感じることができますが、浅いところでも救われます。でも深くないと本当に多くのところに達していけない部分はあるんです。それは重要なんですけど、一方において表面的にパンと受け取る第一印象っていうのも神様は必ず大切にされています。天国の鍵、天国へのアクセス権があるということです。天国と私たちの間に教会を通して、教会を通して、こう天国の入り口のようになってる、もうこうつながっているんだよということですね。つまり教会の中においては天に行われることが起こっている。でここでつなぐと表現されているということは、これはこう翻訳なのでいろいろな表現、直訳するとつなぐという感じなんですけど、こう意味合い、その元々の言語の意味合いとしては禁じるということです。禁じるという意味、拘束する、つなぐ、わかりますよね、つなぐから動けないようにする、つなぐという、そういう意味合いが含まれています。また解くということは、解くということは自由にする、拘束、束縛を解く、それは自由になる、拘束を解く、自由になる、許されるということをが案に意味されています。つまり何を言っているのか、天、私たち先ほど主の祈りをしたんですけど、なんて祈りました？天に行われることが地でも行われますように。天で行われないことは何ですか？罪が行われないわけですね。ですから地においても罪を犯さないように禁じるわけです。それを、罪を犯してはいけない。教会に来たら耳痛いこと言われます。そうです、天に行われることが地で行われていないので、それはやっちゃダメよって言われるわけです。教会はある意味罪を示すところでもあります。逆に天で行われていることを自由にさせるものであります。天において裁きが行われることはないので、今許され、許しが起こるわけです。地上では裁きが起こりますけど、許しがね、許される。だからよく今日の聖書の箇所からスピンアウトしてしまうんですけれども、この天に、だからこの他の聖書の箇所、2人3人が集まるところにおいて私も共にいるって、それ2人3人がただ集まって祈ってるからということです。許すことの話の中で起こってきます。許しの働き、2人3人が何を許すんですか？罪人が許されるために祈ること。私たちの教会は天でされないことを、地上でも行わないことを求める教会でありましょう。そして天で行われていることがそのまま起こる教会でありたいと願うわけです。じゃあ具体的にそれはどういうことの中に行われてくるのか、それがようやくペンテコステの時の話になるんですけど、使徒の働きの2章の38節、それから47節までの間を、せっかくですから、読みたいと思いますね。使徒の働きの2章の38節から47節の御言葉を読んでみたいと思います。それでは、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くのいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰でも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。 彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをして、すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者たちとなった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。アメン。具体的にはどういうことがなされていったんでしょうか。聖霊様が望まれてからどのようなことが起こったのか。ペテロが大胆にイエス様を告白しています。ちゃんとこう悔い改めましょう、イエス様を信じましょう、そして洗礼を受けなさい、そして聖霊様に満たされなさい、こういうことをちゃんと言っているわけです。今私たちの教会で言っていることですね。洗礼を受けてない人、イエス様を信じているのに洗礼を受けてない人、御言葉にちゃんと従いなさい、洗礼を受けなさい。なんでですか。主がそう願われているからです。それをちゃんとしていくんです、ね、で、そしてそのような働きが忠実に守られることによってどうなっていったのか。彼らは一体どのようになっていったのか。その日に3000人ほど爆発的に救われたんです、ね、3000人、聖霊様に救われて、なんで3000人も人がいたのか。お祭りだったからですよ用意されてるんです、神様。普段そこら辺歩いていて、今日の休みみたいな日に館内で世界の中心で愛を叫ぶ、古い、まあ、とにかく館内の中心でイエス様を叫んでも休みの日だから誰もいないですよね。3000人集めようとしても3000人、そうお祭りの日でもう人々がごった返している中で聖霊様に触れられ、外に出てこのイエス様のことを話したら、もうまさに聖霊様が当たられて人々が聞いたんです。そしてそれによって帰られて3000人が救われたわけです。イエス様を信じたわけです。そのようなことが起こる。だから横浜スタジアム夢ではありません。今日3000人、明日が3000人、1週間で2万1000人、横浜スタジアムは3万人しか入りません。でこれ初代教会って小さい教会じゃないでしょ、メガチャーチですよ。爆発的だから人たちどうしたらいいかなみたいな。会社経営されてる方ね、何人従業員するか知らないですけど、いきなり会社が爆発的な製品をヒットして、いきなり明日には従業員が5人しかいなかった、12人しかいなかった、そこが3000人になります。社長は頭爆発しそうです。経営されてる方は分かると思う、一体どうしようかと思います。でも神様がなさるわけです。もうすごいですよね。具体的な働きが始まりました。どんなでもね、やること変わらないんですよ。彼らはいつも42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた、ね、いつもイエス様の語られることを大切にしていた。イエス様、弟子たちが語るキリストの教えを忠実に守っていたんです。皆さん、この教えをまず知らないといけないです。学ばないといけないです。なんとなくイエス様だけじゃなくて、ちゃんと学ばないといけないです。イエス様はちゃんと御国を宣言されただけではなく、プリーチングだけ、御国の述べ、この福音を述べ伝えただけではなく、教えられてましたよね。教えられて、ね、イエス様を信じれば救われますっていうのがプリーチングです。イエス様を信じましょう、ね、説教です。で、宣言です。御国の宣言です。これは重要です。でも一方で教えもありました。学びましょう。主が言われていることが一体何なのか学ばなければいけません。それを守るために、キリストの道を歩むために学ばなければいけません。学んでないのになんかそれできないですから、学ばない。で、実際にそれもやっていた。交わりを持つ、交わりを持つ、交わりを持つ、これ苦手な人多いです。交わりを持ちなさい、交わりを持ちなさい。持っても持たなくてもいいのではなく、交わりは持ちなさい。教会とは交わるところです。教会一人で形成できないんです。人の力で形成できないんです。主が作られた結果、交わりを持つ、めんどくさがらないでください。 交わりを面倒くさくなるのは私たちの肉の思いです。もちろんいつもパッパッパッパッオープンオープンってそうやりなさいと言ってるわけではありません。でももし交わりが一つもない、あなたが教会にもし今日私たちの教会で一人も知っている人がいない、一人もあの人の深い祈りを知らない、あの人の願いが分かっていないという状況をなくしてください。今私は全員の祈りの課題を深いところまで分かっていないかもしれませんけど、一応ここにいる人たちの願っていること、祈っている祈りの課題は一通り分かります。分からないぐらいに増えたらいいかなと思うんですけれども、いいですか。でも私たちの共同体の中にあって礼拝だけ捧げて神様だけしか見えない教会はそういうところではないです。だからもし私がそうなっているのであるならば、私は何か回復しないといけないところがあるということです。私は悔い改めるべきことがあるということです。パンを裂き、何や、聖餐式です。キリストをいつも覚える、食事がなされている、今日も食事あります。なんか今日は御言葉のその通りの礼拝なんですけれども、そのようなことをなすんです。今日も食事を通して祈り合いましょう。祈りや祈りをしていた、これらのことを通して聖霊、御心を求めていったんです。御心を求めていったんです。なぜですか。あ、私の隣人にも神様の御心がなされますように祈るためですよ、ね、交わりをすることが最上の目的ではありません。いいですか。キリストが豊かに働かれていることを気づいていくために、それを成していく。もっと具体的な話が43節から47節に書かれてあるわけです。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印、この多くの印と不思議を行うのが教会ではなく、まあそれが結果として起こってくる。キリストを覚えてキリストが働かれする。皆さん、救いが起ころうが、あ、救いっていうか癒しが起ころうが起こる前がキリストが宣言されていくならば、あなたは教会です。あなたはキリストにつながるもの、ちゃんと生き生きとしていきます、でも本当にこのまずキリストにつながることを大切にしているのであるならば、癒しも起こることがある。でも私たち教会が強調するのは社会福祉の働きでも何でもなく、やっぱりキリストなんです。ここが生命線なんです。でもそれが行われていくと、神様が恵みを与える、天で行われることが地でも行われるようになるので、キリストを求め、天で行われることが、天国に病や障害があるでしょうかって言ってないんです。だから天の御国に行われることが地でも行われることが癒しも行われます。でもあえて癒されない時には、それは何ですかって言ったら、癒されないことを通して弱さを知り、共にその天の御国を分かち合うこと、この地上の中においても天の御国が見えることを証しする、そのような人生が開かれていきますから、決してそれも癒しが起こらないからといって失望しないでください。パウロも自分で多くの人のためにはものすごいバンバン癒しを行うんだけど、自分の病のことに対しても何度も祈るけど全く答えられなくて、むしろそのことがあなたにとって恵みだとかで、とか思うんですけれども、でも本当にその通りで、パウロを通して多くの人がイエス様につながって、お祈り教会設立したハー先生もこのがんのデパートなんかちょっと土地狂った人たちはなんか呪いがあるからがんにかかるんだとか、病気になったらなんかあなたは今度に罪人、いいですか、全ての人は罪人です。そんなことを言い出したらキリはありません。いいですか。でもそのような中でやって主を求めて歩んでいくんです。病があろうが障害があろうが、キリストを宣言していくんです。時には癒され、時にはそのまま、でもキリストを宣言していくんです。そうしていくと私たちも想像を絶する素晴らしい恵み、病が癒されること以上の祝福が現れることがあります。神様は私たちが想像するよりも良いことをなされます。ですからそのことを本当に信じていきましょう。 信者となった人は人々は一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。まあ皆さん全財産を売ってみんな一つになりましょうって、まあやれればいいですけど、それを言ってるわけではな、それを言えば、まあやれればいいですけど、なかなか難しいことある。でもですね、覚えたいことは何かって言ったら、恵みは独り占めしない、分かち合うものなんだ。人それぞれの必要に応じて分かち合うものなんだ。いいですか。恵みっていうのは分かち合うんです。ね、分かち合わなくなると腐ります。何でもそうです。豊かな水でもね、溜めておくと腐るんです。でもそれを流していくとですね、生きるものになる。イスラエルに2つの大きな湖があります。1つはガリラヤ湖、1つは死海です。2つに大きな特徴があります。1つガリラヤ湖は命であふれています。死海は塩であふれていて、もう裁きの場所と言ってもいいと思います。まさに死の場所です。死であふれています。特徴は一つです。ガリラヤ湖は上から来た水を下に流すんです。恵みが流れている、命にあふれる。視界は流れてきたものをどこにも吐き出しません。地上で一番低いところ、乾燥地帯だから、そこで蒸発するばかり。流れてきてどこにも出さないから、豊かなところになるかなと思うと、循環が起こってないのでどうなるかって言ったら、命が何もない。血液だって流れてるでしょ。だから本当に私たちは与えられている恵みを流していくんです、ね、受くるよりも与えるものが幸いです。その通りです。あなたは受けたから祝福されているのではなく、受けたものを与えることができるから幸いなんです。一人だけ、自分だけではなく分かち合うんです。そのためにはどうしたらいいんですか。交わりが必要です。何をしたらいいか分からないからです。でも交わってると、ここにこんな必要があるんだ、私にもできることがある。どうして青年集会の中で交わりをつなげていこうか。一人では見えないことも、二人では示されていることがあって、実はこれうまくマッチングするとものすごくよく働くことができる、そのような出来事がある。教会とはそのようなところです。必要に応じて私に与えられた賜物、これを用いられることができるように交わる、キリストを宣言するために。そして毎日宮に集まり、そして家々で、これね、重要なことです。毎日宮に集まり、いいですか。教会だけに集まっていると問題です。でも皆さん家でもいいですか。時々ね、主を礼拝するときに、まあ、神様だけ、もう礼拝式なんかどうでもいいんだって、もう形だけでしょ、そういうふうに違います。初代教会の人たちはどうですか。ね、イエス様がそれほどこう固執されない新しい宮を作ると言われたのに、彼らはその宮、ね、神殿にね、わざわざ集まって、その礼拝も大切に、でも家々で集まる礼拝も大切にしていた。これ何を言ってるかというと、教会で捧げる礼拝も、集まる私たちが一堂に集まる礼拝を大切にしなさい、そこでも神様が喜ばれることがある。でもそれぞれが使わされたそれぞれの場所での祈りも回復しなさい。いいですか。家庭礼拝を強調する必要があります。でも家庭礼拝をしているから、じゃあ私は教会に行かなくていい、そうではありません。教会に来るならば家庭礼拝を回復し、家庭礼拝が回復するならば教会に、もっと言うならば、あなたの家が教会となり、集まる教会が家庭となる、そのような私たちの歩みが回復されていく上で、そこが弱くなっているからです。ですから私たちは家でも集まることを回復しましょう。毎日教会に来る、毎日教会に来れますか。一応毎日のように、ちょっと月曜日だけお休みいただいてますけれども、働き人が増えたら月曜日のお休みもいらなくなるかもしれません。毎日教会に来る、総天祈祷は毎日あります。ほぼ
ちょっとあれですけども
回復してください、ね。いや、教会に行けないんですけど、QT が皆さんの中に、御言葉が皆さんの家の中にあります。総天祈祷どうしても私が日本語でやってますから、韓国の人はちょっとしんどいかもしれない。でも CGN を流しています。 CGN は教会に行かなくていい、楽をするための、教会に来れない時も誠実の礼拝を共にするためにあります。励ますためにあります。どうぞですね、皆さん本当にそのような思いを持って私たち礼拝、じゃあその礼拝どう、誰を賛美しね、パンを裂き食事があり、神を賛美し、民全体が一つとなる。 そのような姿が豊かに回復されているその姿を覚えます。今日私たちそのことモンゴルに行きました。家が遠いんですね。私たちよりも時間がかかります。車で行くとね、すごい市内は渋滞するんです。だから10キロとかあっても1時間とかかかったりするんです。だからちょっと遠く離れるとお金のない人は教会に行くことができません。訪問した教会もなかなか教会に行くことができてないんだ。だから私たちが行って礼拝をしていきます。礼拝を配っていくような個人の家に入って短い礼拝です。5分ぐらいの礼拝です。あってでちょっとしたお菓子を分かち合って食べて励まし合って、でも聞いてみると最近近くに教会ができたんだ、モンゴルの教会頑張ってるなと思います。本当に地の果てみたいなところですけど、もう変な表現してるんじゃなくて草原だからね、本当にさっきも映像でちょっと見たでしょ、バーってあそこの家に端っこの家に住むの本当に地の果てだなと思えるような、もうあと何もないみたいな、草原山山空と天と地があるみたいな、そういう世界なんですけど、もうそういうところで、でも最近教会が近くにできた、もうモンゴルの教会本当頑張ってるなと思いました。でもね、いいですか、でも行けない、でもそのところに私たち行って教会を回復するんです。私たちの教会も本当にイエス様を求め、私たちは主の御心を求め、主の力によって宣言し、この私たちが天に行われることが地にも行われるように、天国の御国の技が私たちの教会のうちにも豊かに回復されることが願います。皆さんのうちに交わりも宣教もそして礼拝も豊かに回復することを願います。お祈りをいたします。